Ladies and gentlemen, please welcome to the Kabutsuman Podcast.
Kabutsuman Podcast.
どうもこんにちは、大峰です。
けさです。
カブツマンポッドキャスト第117回目の配信を始めていきたいと思います。
はい、
先日、前回、
うん、
僕、前回かな、前々回かな、ほら、タンゴが勝手に部屋に入って困ったんでしょ。
前々回、
前々回でしたっけ。うん、その配信した翌日か翌々日ぐらいに、まあ、やられちゃって、それを最近天気良かったじゃないですか。今日は寒いけど、ね、それで僕の部屋が日差し入るって話しましたけど、でこう外出先から家に戻ったら、まあ、相変わらずまあ僕のドアが、家のドアが開いてるわけですよ。部屋のドアか、うん、もしかしてと思って入ったら、タンゴがカーテンの奥にシルエットが見えるんですよ。でどかしたんですけど、やられちゃいましたね。
戻してた？
はい。で、そのタンクがいたすぐ近くに、僕の仕事道具である Mac Mini が、
うん、
サブキーがすっごい近くにあって、
うん、
ギリギリセーフでしたけど、うん、まあその後タンクがどうなったかは言いません。
やった直後じゃないと動物覚えてないからね。
いや、そういうのは僕には通用しないんで。
いやいやいやいやいやいやいや、それ虐待になっちゃう。もう
単語恐れて僕に近づきもしないですからね。
でしょ。あ、
いや、いいんですよ、そんなもんです。いやいや、
かわいそう。
ほんと危なかった。ほんとね、人がね餌をあげた瞬間に吐くからね。
ちょっとさ、私食べたばっかりだから吐く話やめようか。
わかりました。
これ遅れたの、うどん食べてた。
あ、そうですか。そんなに空腹？
空腹だった。
でも僕もお腹空いたんですけど、でもこう酒を今飲んでて、やっぱ酔いますよね。気も回ります。
でしょ。
うん。
そうだからさ、もう微妙なわけじゃん。私も8時っといてなんだけど、7時過ぎぐらいからこう。7時半ぐらいが大概用意をし始める時間なの、普段。
うん。
で、8時前後に食べ始めるっていう。
はい。で、
ここのところ、こう、収録の前に早めに食べるか、
うん、
収録が終わってから、終わるまで我慢をするからだったんだけど、今日どうにも耐えられず。
うんうんうん。
で、しかも寒いじゃん。
今日寒いですよね。
寒い。
うん。
で、もうその寒さをしのぐためにもうとにかく食べようと、
うんうんうん、
食べて体温を上げようと思って食べてたら遅れちゃった。
なるほど。
すまん。
いえいえ、僕基本的にこの川口マンポッドキャストを撮るときっていつも空腹、なんか要は食べてないんですよ。
うん、終わってから食べるって言って
もね。そう、いつも酔っ払ってるんですよ。ほら、僕酒最近飲まないって言ってますけど、うん、この日だけは飲んでるんです。
あ、そうなんだ。
そう。
全然飲んでんじゃんっていつも思ってたけど、この日だけなんだね。
そう、基本的にはこの日、あとは土日どっちかみたいな、そんなぐらいのノリなんです。
ごめんね、酒の相手が私で。
いやいや、別にいいでしょ。いや、だから収録っていうのにかこつけて飲めるっていう、こういうね、モチベーションがあるわけですよ。
そっかそっか。
うん。どんなに仕事が忙しくても、酔っ払ってますから。どうしよう、ちょっと語弊があるな。
うん、今ちょっと何も言えなかったよ。えって思っちゃった。
まあまあまあまあまあ。でも今もだからね、空腹なのに飲んでて、うん、1杯2杯ぐらいで酔えちゃうっていうね。ほら、菅直人さんが、ね、うん、昔言ってたんですよ。大学生時代にお金なかったから酒仲間と飲んだら、みんなでこうグラウンドでぐるぐる回って、いや要は、バットを額に当ててぐるぐる回るみたいな話ですか。うんうん、あれやって要はこう
血流を良くしてアルコールの周りを良くする。
そうそう、それを聞いてたんで、そのノリですよね。お金ないからどうやってこう酔おうかとかって考えた末の僕なりのこうね アイディアっていうかこうやり方、うん、なんですよ。
わかる気がする、
うん、だって僕ね本当ねこう食事とって飲むのって基本的にしないんですよ。あのほら飲み会とかで
食べながらとかじゃ
なくてちょっと苦手なんです。つまみとかだったらいいんですけど、うん、料理って苦手なんですよ。
おお、
うん、ゲップできないし、
うん、
こう
隠れてゲップするっていうの
できない
技を覚えるよ。
いやいやいや、それはそれ女性もそうなんでしょきっと、うんうん、
な
ん
か出てるけど周りに気づかせないみたいな。
ああ
そういうテクニックを長年飲んでると覚える。
みんなそんなもんなんですか。
知らない
あでもトイレ行った時とかやってるんでしょうねきっとね。
ああかもしれないね、
うん、男はまあ別にね堂々とこう、まあ、男同士だからなのかな。
たまに鼻が痛いよね。鼻抜くから、鼻から抜くから。
ああ
炭酸が効いてて、
うんうん、だからそれ僕できないからすっごい辛いんですよ、う
ん、私寝るときが辛いな。
はい。
なんかこう飲んでさ寝るじゃない、
うん、
まあ、寝る直前まで飲んでるから、
うん、
飲み始めるとあんまり遅くの時間で片言になっちゃった。あんまり遅くまで起きてるときは途中から麦茶とかになってるけど、
うん、
大体まあ日付が変わる前後ぐらいまでチビチビチビチビ飲んでるから、
うん、
起きてる時とかは、
うん、
あの川とかやんない時はね、
はい、
一応そういう時は飲まないけど仕事して、
は
い、
あそこは僕と違うんですね。
ほら打ち間違えちゃったら困っちゃうじゃん
ああそっかそっか、そう取り返しつかないですか、ね、
取り返しつかないから、うん、あの飲む時は縫う時とか、うん、直しが効く時は飲んでるけど、
うんうんうん、
基本皮やってるときは飲まないから、
うんうんうん、
でそうするとこうわーって寝ようと思って寝るじゃん、
はい、
こうお腹が張ってるわけ、うん、胃が、
うん、
なんか寝苦しいなって思って、
はい、
もちろん寝たままできないじゃないゲップ。
いやわかんないですわかんないです
本当、
はい、
できなくてこう起きて、
うん、
でこう空気だからさ、
うん
ね、ペットボトルの中にある空気を思い浮かべていただければ、はい、おっきりは上から出てくるじゃん。
もちろんもちろんもちろん。あ、そう寝てる間には出ないっていうのはそういうことなんですか。
わからないけどね、私が勝手にそう思っている、
うん、でも起きたらすっきりしてるんでしょさすがに。
うん、だから苦しいから寝つけないから。
起きたって、ね、眠りから覚めたらってことです
よ。ああ眠りから覚めればねアルコールも分解されてるし。
そうですよね。あ
もしくは下から出てるかもしれない。スーッとした。
汚いな、下だな。
でも、思うときがあろう。でも、ゲップって本当に良くなくて、我慢すると。
そうですよ。知ってますよ、そんなの。よっぽど知ってますよ。
じゃあ、横隔膜が痛くなるんだよね。
知ってますよ。
すっごい我慢する
。僕、だから酒飲みすぎるとっていうかね、こう気温も関係するんだけど、ちょっと寒い時にこう飲みすぎたりするとしゃっくりが出始めるんですよ、う
ん、それただ酔っ払ってるからじゃなくて。
違くて横隔膜がなんか痙攣するんですよ。
あそう、
うん、すっごい苦しくなることがあるんで、うん、もう本当に怖いですよ僕の場合。あれ
何、
いや気にしないでください、
うん、あ
よいしょ。愛人からメールが来ましたよ。
分かった分かった。
はいはい。
だからさ、それ我慢、若い頃分からなくて、それが、
うんうん、
すっごい痛くなって、で不思議なことに背中に乗ってもらうと楽になるんだよ。
乗ってもらうんですか。
座ってもらったりとか、
うん、
うつ伏せになって背中にこう乗ってもらって起きると楽になるのね。
苦しそうになるイメージありますけどね。
なんかその圧迫されるのがいいみたい。で最近それが、最近ってもう結構前だけど、それが、こう、中にガスが、空気が溜まってて苦しいんだなっていうのが分かってからは。
遅いっすよね。気づくの遅いっすよね。
いやもう結構前よ、最近つったって。もう、何十年生きてると思ってんの。
あ、そっか。
そう。
アクサさん、そうやってなんかこう、
ね。
こう、時を感じさせますよね。なんかこう、 なんかすごいっす
よ。そう、なんかね、でもね、思うのよ。
え？
もう話があっちこっち行っちゃうじゃん。
なん
すか？なんかこう、多分、同世代の、同い年の、
うん、
例えば結婚して子供がいてっていう人に比べれば、若干見た目は若いと見られるであろうと思ってるの。
え？どこまで願望なんすか、今の。
いや、ほら、テレビとか見ててさ、うん、同い年じゃんみたいな人とかいっぱい出てくるじゃん、素人さんで。インタビューみたいな。
ああ、
街頭インタビュー。
ああ、そうですね。うんうん、はい。
で、まあ、年を言っても、
うん、
まあ、ああ、そうなんだ、みたいな、こともあったりとか、
うん、
多分、まあ、まあまあ、若く見られる方だと思ってるわけ。
うん、
でも、よくよく考えると、もう、アラフォーなわけよ。
そうですよ。
そうですよ。そうじゃん、もう。
はい。
もうなんかガンダムがさ、前傾姿勢取ってるような感じじゃん。
おばあちゃんじゃないですか。
違う違う違う違う。もう、あとちょっとで飛びますよ、みたいなさ。
うん。
アムロ行きまーすの手前なわけよ。なんだろう、今日私、おかしい。違う違う。だから、なんか年相の洋服とかを着なきゃいけないなっていう、
うん、
自分で、その年であるっていうことを認識をきちんとしなきゃいけないっていうことを最近よく思うのね。
まあでも年相応の服って言ってもだって、なんていうかこう、ね、なんていうかな、時代によって変わるじゃないですか、服装って。
そうそうそう、そうなんだけど、うん、こうなんか、普段、ジーパン、T シャツ、トレーナーみたいな。
うん、はい。
冬とかね。
ええ。
まあジーパン、ヒートテックトレーナーとか、パーカーみたいな。
うん。
で、夏はもう、ハーフパンツ、T シャツ、ビーチサンダルみたいな。
うん、
ちょっとさ、
観光地かいみたいな思いました。
ちょっとこう、40代の独身の女としては、小綺麗ではないじゃん。
そうですね。
っていうね。
うん、
それがこう、洒落たハーフパンツ、
うん、
ちょっとピチッとした T シャツみたいな、
うんうん。
ちょっとマリンコーディネートしてますみたいなさ、
うん、
小綺麗だったらいいんだけど、
うん、
普通になんかこう、なんかお風呂上がりに着るような。パンツみたいなんだと。
いやいや、そこはちょっと男である僕の意見を聞いてくださいよ。
なんでしょう。
女性ってのは、休みの日とかはね、うん、マンションのゴミ捨て場に、タンクトップで、ノーブラで来てほしいもんなんですよ。わかりますか？ゴミ捨てをノーブラで。
それさ、
え？
それさ、私ぐらいの年がして
る。いや、ない。それはない。
でしょ？
それはないです。はい、
だろ？
20代。
だろ？
はい。
ほら。だから、ちょっと多少はね、こう、年に合わせた、ちょっと小綺麗な格好をしなきゃっていう、
そうですね、うん。
脅迫観念に駆られていて。だから、こう、自分の年をきちんと認識しようと。
なるほど。
そう。で、周りがさ、年上の人たちばっかりだったりとかするから、
うん。
わかんなくなっちゃうんだよね。
ああ、確かにそれはわかる気がするわ。うん、自分の立場によってもね、なんか立ち振る舞い変わりますもんね。
そうそうそう、そう、うん。だから年下がいっぱいいたら、多分お姉さんみたいな感じでちゃんとしなきゃみたいに思うんだけど、周りがこう、兄さん姉さんばっかりだから、
うんうん
うん、なんかちょっと気抜いててもいいかな、みたいな。
うん、
だからさ、ショートパンツとか好きなの。
うん、
夏は履くけど、
うんうんうん、
ちょっとこう、どうなんだろう。って思ってて、この間テレビ見てたらハイヒールの桃子さんがずっとショートパンツだっていうのを知って、
うん、
まだいけるっていうね。
うん、まあそうですね。まあでも、うん、いいんじゃないですか。まあ若くやってられるうちは若くした方が。
そう、でもほら小汚い若くじゃなくてさ、小綺麗な若くがいいじゃん。
まあもちろんそれはそうですよ。
でしょ。
うん。
そうそう。だからその辺は気をつけようと思って。
うん、なるほどね。
すっごい話がそれだけどね。
いやいや、いいんですよ。
本当？
はい。今回、フリートークないですか？全部フリートークなんで。
フリートークで本編がないんでしょ？
あ、そっか。
フリートークないですから、全部フリートークって。おかしくね？
なるほどね。ま、うん、うん、うん。ほら。
何ざんしょ。
いや、まあ、いいや。
何放送事故
みたいな。一応今回はね、本題っぽいのはありはしますよ。しますけど、
うん。
うん。まあ、その前にちょっとこう、まあ、雑談いいかななんて思ったんです。
お
う。うん。最近ニュースで、
うんうん、
芸能人が捕まった？ なんとか。ね、レオタード、
あー、じゃ、自称芸能人つか、自称モデルでしょ、それ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそうそう。レオタードを何十着、何十着。
何十着。
何十着、うん。何十着盗んだ自称モデルの女でしょ。
でも、なんかこう、ニュースの記事読んでたら、ちょっと前にクビな解雇されたみたいな感じらしいですね、うんう
ん、だってその前だってどんだけ仕事してたって話じゃん。
そうそうそう、あ、ね、なんかのこうオーディションか何か、うん、に、あ、そう、ミス東スポだ、
あ、
オーディションイベントで30位以内に入ったんですって、上位30位以内
お
で一応そのなんかこうイベントには呼ばれたらしいんだけど、家庭の事情がどうとか学業がどうとかっていう理由で出演してなかったんですって。
ああ、うん、だってトースポでしょ、
まあ、とうん、な、何トースポ どうかしたんすか。
いやいやいやいや、なんかこうトースポで30位って言ったらもうひな壇もひな壇って感じじゃん
よくわかんないですけど、まあでもまだまだと、
うん、
うん、
それに出る意味はあるのかどうかって思ったんじゃない。
ああ、でもそういうふざけた考えだったらね、初めからね、来んなって感じじゃないですか。
だから、うん、そういうふざけた人だからレオタードを何十着も盗むんだよ。
いやでも生活費のためネットで転売したっつってるんですよ。相当貧乏ですよこの人。
生活費つうか遊ぶ金欲しさじゃないの。
うん、まあでも写真見たらすごい綺麗でね、なんかこう、
ちょっと、
うん、
ね、美人さんだったけどね。
ねえ、うん、
その私は、まあ、ベビーシッターの方が気になるよ。
あれはこう取り上げるにはちょっと重すぎないですかね。
重いか、うん、じゃあ、トースポだよ
トースポいいじゃないですかいいじゃないですか。
いいけどさ、ねね、けけ、
またの変な犬がいるわけですね、うん、
変なじゃないよこんな可愛いのね。もう本当に
レオタード101万円相当、
うん、
こんなに綺麗で、なんていうかな、モデルかどうかは知らないけど、なんか普通に暮らしてればお金でも困りそうもないと思うんですけどね、正確に相当難がなければね、
うん、
もう僕が女性だったらもう男にから貢がせまくりですよ。
確かにね、
そうですよ、
もうちょっと美人だったらな、ツッコミどこだよね、もうちょっとってことだよね今自分で言ってびっくりしたけどびっくりしちゃった今。
あと3回ぐらい生まれ変わったら行きますよう
ちの親に言ってくんなよ。
そっか、
そうよ、
そっか、
ね、いいの。
そう、まあこういう話とかもね、なんか見てるとね、こう切なくなっちゃいますね。なんか夢がないなみたいな。
本当だよね、
うん、みんなまあ一生懸命やっててもね、こう報われない人ってなるの分かるけど、
うん、
こんな底辺の底辺みたいなことしちゃいかんよっていう、
うん、ほんと、
うん、
レオタード、レオタードってすごいよね。
ね、結構高く売れるらしいですけどね。なんかあれでしょ、新体操だ。
おうおう、
そうそうそう、新体操の。
あ、マニアがいそうだね。
あ、選手が買うんじゃなくてマニアが買うんですか。
そうでしょうよ。
じゃあ例えば私は着てたレオタード売りますっていうことで名目で出しちゃうってことですか。
ていうかレオタード売りますって言ってその人の顔写真があったらさ、
うん、
その人着てたって思うじゃん。
あ、そっか、オークションでなんか販売してるのを見つけて、
うん、
警察に通報しちゃって店側行ってるんですよ、
うん、
っていうことは確かにそういったなんかこう顔か何かが出たのかもしれないですね。自分の身元が分かるものをね、オークションの情報に。
そうだよね、
うん、
だからあれだよね、もう何、一昔っていうの、二昔っていうの、ブルセラみたいなさ。
ああ、はいはい、10年ちょい前ぐらいですね、
うん
うん、
10年以上だよねきっと。
僕高校生ぐらいの時だから、そうそう、うん、
私が二十歳ちょい過ぎぐらいの時、
うん、じゃあ20年ぐらい前か、
うん、
はい、
そんな
、まあ、20年近く前ね、15年とか、うん、
切なくなっちゃったそうそうそうそう、
うん、なんかこう
的なことじゃないの、
まあ、いつになっていつまでなってもそれはもう需要があるわけですよ、男からしたらね、きっと。
さあそりゃ、
うん、そうですよ、
ね、だってね、うん、スクール水着が好きな人もいるわけでしょ。
うん、みたいですね、うん、何がいいのやら
スクミズ萌えみたいな人がいるわけでしょ。
うん、
あ、そうそう、スクール水着といえばさ、
はい、
なんかニュータイプのスクール水着が出たらしいよ。
ん？ニュータイプの？新しい？
そうそうそうそう。
はい、
ニューデザインっていうか、うん、なんかこう、今までスクール水着ってこう、シュッとしてたじゃん。
うんうんうん。
体に全部フィットしてボディーラインが全部出るような、
はい、
紺色とか黒の、こう、お股のところで着れてるやつ。
うん、
はいはいはい、
うん、
私たちが学生の頃とかって絶対そうだったじゃん。
そうですね。
で、それが、何パンツタイプみたいな、競泳選手が着るみたいなさ。
え？パンツタイプ？あ、違うな。
パンツタイプっていうか、こう、お股のところで着るじゃなくて、ボクサーパンツみたいな、ショートパンツみたいなズボンに。
あ、今見てます。これか。はいはい。
だって、今度新しいのが、うん、こう、ちょっと、ワンピースっぽく。
はい？え？
ちょっと、昔の子供が着てたような、
うん、
ワンピースタイプの水着あるじゃん。
はい、
こう腰回りがヒラヒラしてるみたいな、
うんうんうん。
あのヒラヒラがちょっと緩いタイプの水着が出たらしいよ。
スクール水着で、うん、ふざけんなって話じゃないですか。
でも紺とかだよ。で、控えめな、こうちょっとスカートみたいな。
いらねえ。
でもさ、あのスク水っつうのはさ、もうあの段階から試練だよね。
女性にとっては。
そう。
ああ、まあね。まあまあまあ、うん。言われてみればそうですよ。
そうだよ。だって、もうブルマも拷問みたいなもんじゃん。
ブルマも、ブルマも、へえ。
だってさ、パンツの上にパンツ履いてるみたいなもんだよ、あれ。
ああ、そうなんですか？
そうじゃん。だって生地が違うだけじゃん。形一緒じゃん、パンツと。
僕ずっとノーパンかと思ってましたよ。
いや、履いてますよね。
そうですか。うん、そうですか。
そう
ですね、今素で分かんないですよ。そうなんだ、パンツの、へーって思ってましょう。
パンツの上にパンツを履いてるみたいな、所詮パンツじゃんみたいなさ、名前が変わっただけで。
じゃあもう脱いじゃえばいいじゃん。
それ犯罪じゃん。
そうですか。
わいせつ物陳列罪でしょ。
いやいやいや、男が喜びますよ。
いやでも罪ですから日本の法律として。
ああ、そう、僕それで思い出したんですけど、
うん、
パンツってなんで女性パンティって言うんですか？
知らん。
ティーって何なんですか？
知らんよ。
ティーバッグのティーじゃないでしょ。
じゃないよ。だってティーバッグってティーって
言う。ティーバッグのティーって何なんですか？ティーって形？
そうそうそうそうそう。
ああ。
T 字、大文字の T みたいな後ろ姿だから。
近いからってことなんですね。
ティーバッグ。
なるほどなるほど。じゃあパンティのティー何なんですか？
知らんよ。
なんで女性知らないの？
だってパンティって言わないもの。
パンツ。
パンツ。
パンツ。女性がパンツって言っても聞いたことないな、そういえばな。
でしょ？
うん。
だから逆に男性に聞きたいよね。なんでパンティって言うのって。
ドラゴンボールでパンティって言ってたからですよ、僕は。神仙人が言ってたからですよ。
うん、鳥山明がいけないのかな。
どうだろう。まあ、そういう、いるかもしれないですね。そういう風に誰かが言ったみたいな。
そうそうそう、そ
う、うん。ゆるキャラみたいなね。うん。そうか。
パンツだよね。下着とか。
そうですよね。下着、下着か。うん、下着。うん。
アンダーとか。
あ、アンダーウェア。
アンダーウェア。
うん。下着が一番いいかな。なるほどね。でも僕。
パンツって微妙じゃん。音のさ、上げ下げで、パンツとか、パンツとか。
いや、よくわかんないです。何すかそれ。
あの、ズボンのこともパンツって言うじゃん。
あー、好き。あ、そういうこと？はいはいはい。うん。
あのパンツ可愛くないとか。
うん、いますね。
いう感じだったり。あのパンツ可愛くない、うん、とかさ。え、どっちみたいな。
うん、
え、パンツ、パン、何パンツって。だからまあ下着の方が安定感があるよね。下の下着とかさ。
そうですね。う
ん、まあ上はブラジャーとかブラとかっていうから、うん、下着っていうとまあ大概下のこというかね。何の話？
いいんですよ。何なんですよね。
パンツ。
少しだけ、まあ、なんだろう、ちょっと下の方に脱線しますけど、うん、聞いていいですか？
なんすか？
女性っていうのは、
はい。
ブラジャーと、その、パンツの方の組み合わせって考えるもんなんですか？
考える。
や、でしょうね。僕ずっと、こう、セットだと思ったんですよ。ずっと思ったんです。例えば、いちご柄のブラジャーだったら、下着もいちご柄ってだと思ったんです。そういうもんで販売してると思ったんですよ。
あ、そういう風に販売してるやつもある。
ある、はい。あるんですね。
セット販売でね。
うんうんうん、はい。
もあるし、バラバラで売ってるやつもある。
バラバラで売ってる方のが割合が多いんですか？
いやー。下着専門店とか行くと、
うん、
上下セットの方が多いよね。
上下セットにしないっていうメリットって何なんですか？安く済むとか、楽とか。
うん。使い勝手もあるよね。例えば、ブラはそれでいいけれども、
うん、
パンツ、下着、パンツでいいや、
うんうん。
パンツはこうじゃない方がいいとかもあるし、あと、
あ、はい、
パンツはこれでいいけど、
はい、
ブラはこうじゃない方がいいとかもあるし、
うん
うん、
その気分によって組み合わせを変えられるってことなんですか？例えば。
いや、セットで買ったらセットでつけるんじゃない？大概。
あ、なるほどね。セットで買ったらセットで使うけど、そうじゃないのを買ったら組み合わせると。
組み合わせる。
あ、なるほどね。
あとほら、どっちかが先にへたれるとかもあるじゃん。
そうそう、僕それが一番最初に来たんですよ。へたったのかなとか。そうですか、そうですか。
そうそうそう。
なるほどね。
私はそう、別々で買うけど、その、これじゃなきゃ嫌だみたいなのがあるから。
じゃあもっとちょっと深く食い込んでいくと、入っていくと、例えば、彼氏ととか異中の人とデートをするとか、時に、その違うブラジャーと、まあ、パンツっていうのはどうなんですかね。おかしい、向こうにとっちゃ、女性にとっちゃおかしいものなんですか。やっぱこれ合わせなきゃなとか、今日はもしかしてあるかもしれないからとか、
平たく言うと勝負した気かどうかってこと
です。まあそう、うん、まあそうですね。あ、そうだ、勝負下着だったらどっちなのかなっていうかな。
勝負下着は結構合ってるでしょ、上下。
あ、やっぱりそうなんですか。
うん、
なるほどね。
そうちょっと上下が違うときわーって思うよね。
って今まで話してきましたけど、僕それ、ほとんど見たことないですからね。
でしょ。
記憶をたどってみても
見ないでしょ。
見ないですもん、どっちがど
う。そうなのよ。結局のところ気にしないし、男の人結構。
うん、全然
気にしないしさ、目の前で脱ぐこともまあそうそうないわけよ。
そうですね、そんなもう最高ですね。
なんだよ。そうだから、もう上下が違うみたいな時とかは、
うん、
先に脱ぐ手に持っていく。
なるほどね。あ、やっぱそうか。だから逆に言えば記憶がないっていうか、気づかないっていう
人もあるかもしれないね。
なるほどね。なるほど。わかりました。いや、長年の謎が解けました。
ようございました。
ありがとうございます。
でもさ、男の人から見てどうなの？こう、例えば、脱ぐときはいいさ。事前はね。
うん。
勢いじゃん。男の人も多分勢い込んでると思うのよ。
男は勢い 99% ですよ。
まあ、女もは分かんないけど、例えばこうお風呂入るとかもあるじゃん。
ああ、はい、うん。
でもさ、一番の問題が着るときなの。
うん。
着るときに、例えば男の人から見て、
はい、
下着が上下違ってるとかってどうなの？あ、でも大峰さんの意見なんか当てになんなそうだな。
絶対なんないですよ。
うん。失敗した。聞く相手は。
どう、まあ。
どうなのよ。
だって、僕普通に、まあ、オラジオじゃねえや。俺だべか。的な話になっちゃうと。服着るときって、だって、裸で、目の前で裸で着替えます？女性って。
いや、ほらさ、こう。わざわざ持って、行ってとかはないな。
どこに持ってくるんですか？風呂場とか。
脱衣所とかさ、洗面所とか。
ベッドの中でいいじゃないですか。
え、着づらいじゃん。布団の中でもぞもぞして着るの。
でも、だからって言っても、そうかもしれないけど、僕は裸でこう、目の前をスタスタ歩いて、 風呂場に行く女性って見たことないですよ。
いや、それはないけどさ、う
ん、行ったことないでしょ。わかんないけど、
慣れてくればよ。わかんない、何年と経ってれば、じゃあちょっとお風呂行ってくるわとか、あとその人によりね、あるけど、例えば相手がすごくオープンだったら、
裸族とかね、
そうそうそうそう、
ああそっか、
だったらそれに合わせられるじゃん、
うん、
え、何もしてないのも楽なんだから、
うん、
わざわざ腰つまきつけてみたいなさ、
うん、
外国の映画じゃねえんだからっていうね。
いや、ローブでしょ、外国は。
違う、あるじゃん。だってこう、なんか、朝、洋服が見当たらないから、しわくちゃだから、みたいな、うん、ベッドカバーみたいなの体巻きつけて、降りてったら友達がいたりとか。完全にこう、あれだったけどね。超リッチ造形だったけど。
僕、家族っていうのも遭遇したことないし。
じゃなくてよ。朝、例えばこう、寝るときも、うっぽんぽんだったとするじゃん。
うん。
そうでしょ？例えば、こう、外にやりに行って、生々しい。
外？
ホテル。
あ、ホテルね。はいはい。
ホテルに行って、はい、自宅だったらさ、パジャマに着替えるとかもあるけど、
うん。
お泊まりに行って、
うん。
わざわざさ、夏とか特によ。こう、着て、
はい。
おやすみなさいって寝ないじゃん。
うん。
こう、まあ、一試合終わって、イチャイチャしながら、
まぐわったりとかしてね。
さ、まぐわるってまんまじゃん。一試合のこと言うんだよ。
はい、
そう、イチャイチャしながら、
ええ、
こう眠りにつき、朝起きたら、こう、うんうん、裸族なわけじゃない、布団の中で。
うんうん、矢口まりみたいにね。
そうそう。うん、そう、旦那帰ってきちゃうから。
そうそう、帰ってきちゃって。鎖ガチャガチャしちゃってね。
そう
裸が同然の姿でね、もう旦那を迎えたりなんかして、え、違う、
そうじゃなくて、うん、でそうするとそっからさ、洋服持って洗面所に行くってさ、
うん、
お前処女じゃねえんだからさっていうさ、
うん、
ね、ってことはこうお互いにベッドに座り、反対側同士でね、うん、右と左でベッドに座って背中を向けながらこう着替えてたりするわけよ。
あ、
やだとかって、今日どうする朝ごはんみたいなことを言いながら、
うん、
こう下着をつけてたりとかするわけじゃん。洋服着たりとか。
そう、うん、そうか、そうとかな。あの記憶定かではないな、もうなんか、
おかしすぎて。ね、そんなところに行くことは、まあ最近ないからね。
生々しいラジオですね、これは。
うん。違う違う、でも、そうなると、見えるわけじゃん、下着をつけるところが。
うん。
ふって振り返れば。
まあ、確か見たことあったかな
ぁ。着替えしてるって言って、なんか、上が真っ赤、下が真っ黄色みたいな。うんうん、下着とかだったら、どうなのって。
その、記憶が全くない僕っていうのは、やっぱ見たことないんじゃないですか。
あとは、見ないようにしてるかもしれないよね。
まあ、むしろ興味がないかもしれないですよ。
最低だな、
僕の場合。
そりゃそれで最低だな。
どうかな、全然ないんだよな、なんかこう。
ひどい男だよ。
まあ、これがね、例えばね、うん、俺だべだったら、うん、もっとこうね、深く入り込んだ、こう、ドロッとした話はできるんだけど、うん、これはね、ちょっとこの番組じゃできない。
そうだ、革靴マンだった。危ない危ない。
そう。じゃあちょっとそろそろ本題に戻りましょうか。本題ないけど。
ないんだ。レオタードの話でしょ、
う
ん、本題。
あ、そうだ。うん、そうです。でも一応時間がないんで、うん、今回、まあ35分ぐらいか。うん、ちょっと、今この、今回卒業っていうの話があったんですよ、ちょっと。全然違うけど。
すごい綺麗な方に行くね。
まあ、卒業式のシーズンじゃないですか。
うん、
で、一応僕もね、卒業式といえば、成人大学、
うん、覚
えてます、覚えてます、
退学になったんじゃなかったっけ、
やめたんですよ。やめようと思ったのが去年の10月ぐらいで、とあることがきっかけで、
うんうん、
きっかけっていうか、まあ積もり積もってってもあるけど、うん、って思ってたんだけど、退学申請をするのをずっと忘れてて、うん、気がついてみればもう卒業式終わってたんですよ。僕こう、なんていうか、何も言わずにもうずっと不登校続けてたニートみたいな感じになっちゃってて、
うん、
まあ、結果的には、よくわかんないんだけど、 今卒業してないし、
うん、
僕は退学したつもりでいたんです、
うん、
どうなのか分かんないけど、まあ、一応とりあえずそんな感じで、
うん、
なんて言うんでしょう、
来年どうしますかみたいな連絡が来た、
来るわけないじゃないですか。
あ、そうだよ、ね、
だって入学式ですら何も連絡来なかったんですよ。
あ、そうだよね、
お腹が痛いっつって休んだ僕に対して何も案内来なくて、結局1日目で休みになっちゃった僕に対して何もないって当たり前なんですよ、向こうとしちゃ。
そうだよね、
そうですよ、だから結局どうなってるのか扱いが分かんないんですけど、うん、まあ、ひとまずね、その川口に関して、うん、その、コミュニティデザインの方入ったんですけど、
うん、
この1年っていうか半年ぐらい通ったのかなを通して、うん、やっぱりね、こうすごくこう温度差っていうのかな、なんかこう行政のあり方の問題点とか、
うん、
あとはそこに、うん、まあ、なんだろう、来る人たちの各々の温度差とかをすっごい感じたんですよ、
うんうん、
ものすごい感じて、だから ちょっとね、それで、これはちょっと、うん、その時間を割いてとか
まで来ることではないかもしれないと、
うん、
ぶっちゃければくだんねえなって思ったんでしょ。
うんとね、もっともっとマイナスな方向なんです実際は。これで街づくりかっていう思うところがすごくあって街づくりっていうか、まあ、これがコミュニティなのかみたいなのがあって、
うん、まあもうぶっちゃくっていうと、これ大学みたいな
まあ、いやいや、そういうねシンプルなもんじゃないなかったですよ。
ああ、もっとこう、うん、怨念渦巻くようなちょっとドロッとした、
そこまでではないですけど、
そう
でも、うん、なんかこう、
まあ納得いかない感じなんだ。
うん、だからもうこれはとりあえずいいやと思って、
うん、
うん、まあとりあえずそれでなぜか扱いがわからないような辞め方になっちゃったんですが、
うん、
川口マンポッドキャストの話にちょっといきますよ。
うん、
この番組って基本的にはほら川口マンって言ってるだけであって川口じゃないですか。
うんうん、
で今僕の現況を考えたら、あんまりね、こう街づくりがどうとか、まあ、街づくりに関してはさっき話したようにちょっとね、
うん、
気持ちが離れちゃってるんですよ正直。
お、
余裕がないっていうのが一番でっかいんですけど、
うんうんうん、
今までこう3年ぐらいかなやってきて、
うん、え、何、川口マンもうやめるってこと？
最後まで聞いてください。
あ、そう、
川口って街の風土が、うん、まあ、分かってきた、分かってくるにつれて、
うん、
なんかな、こう
ちょっと冷めてきたというか、熱が入らなくなったというか、
あ、それが近いです、熱が入らなくなってきた、
うん
うん、で自分自身に余裕がないのに、
うん、
それじゃいけないっていうのは前から分かってたけど、
うん、
もっともっとその気持ちが強くなってきたってことですよ。
お、
うん、
じゃあ今日で最終回ということで、
さよなら。いや、違います。違います。違います。聞いてください。
はい。
聞いてくださいよ。で、ほら。
あ、名前変える？
あ、気づいちゃいましたか、本当に。ビンゴなんですけど。
かなって思ってたけど、やっぱそこなんだ。
はい。川口マンポッドキャストは、あくまでもベータ版なんですよ。
うん。
117回目なんだけど、ベータ版なんです。
うん。
で、近々、今まで積み上げてきた SEO や何やら全てかなぐり捨てて、
うん、
ついに本編を始めようかと。長いプロローグが終わりましたよ、これ。
ちょっと待って、私、じゃあ、こう、何？ 1 年以上かけて、オープニングのフリートークをやってたってこと？
まあ、そういうことになります、ね。で、そこで、もう、川口を、あ、名前は捨てようと思うんです。
ああ。
いや、今までだって考えてくださいよ。川口のこと喋ってる回なんて何回ありますかって感じですよ。うん。変わんない、要は変わんないわけです。もちろん川口のことを喋ることもあります。
うん。あったね。
何かやればね。でもその川口をメインとして扱うっていうのはやめようと思うんですよ。この考えっていうのは別にその川口が嫌だから、嫌になったからとか、何だったかっていうのは全然関係なくて。
まあでも状況としてはよろしくないよね。私全然わかんないしさ、川口のこと。
よろしくないってどういうことですか？
じゃあほら、川口のことを話すにしても、
うん、
こう、
ああ、そういうことか。
私が情報を発信できることが少ないわけじゃん、買
う。そうですね。うん。まあ、そういうことです。だから値段がまずほとんどないっていうのはありますけど、
うん、
うん。まあ、あの、うん。それと、あとはまあ僕のさっき言ったそのね、川口に対してのその街づくりとかなんとかって思いのね、
うん、
思い出の低さっていうか、
うん、
熱のなさっていうのがちょっと関係してくるわけですよ。
うん、で、なんて名前になるの？
いや、考えてないです。全然関係ない。だけど、その、基本的には、まあ、スタンスとしては今のままで大体いいと思うんです。ドヤバ話なんだけど。でもですよ。一応、題材は決めましょうと、毎回毎回。
ああ、お題はね。
健康とか、
うんうん、
デザインとか、
うん、
あとは生命保険とかね、そういったちっちゃいところでもいいです。
うん、
そういう風にしていこうかなって今思ってるんですよ。
うんうんうんうん。
うん。それが今回言いたかった。はい。
疲れです。いやー、名前がね、変わるのはちょっと、楽しみだね。どんな名前ができるのか。
今回相当、ね、まあ、あの、うん。なんでしゅう、なんて言うんでしょうね。
うん。なんでしゅうね。
初心に帰って、やるんだったら、
うん、
もうちょっと、あ、まあ、遊ぶんだったらもうちょっと本気でやろうかな、やりたいなって思ってるんです。
本気で遊びたいなってこと？
そう。ちょっとこう収録を途中で止めて、
うん、
芥田さん今のツッコミダメ、もう一回とかっていうぐ
らいで、めんどくさい、
そういうぐらいでこうやりたいなと思ってるわけですよ。で、やらなきゃいけないと思ってるっていうこと。なんでかっていうと、
うん、
じゃないと身につくスピードって遅いじゃないですか、
うん、
ね、うん、だらだらやってて10年やってるのと真剣になって1年やってるのって成長度合い、うん、で実はほとんど変わってないか、もしくは1年の方が、ね、成長度合いあったりすることもあるでしょ。
ワンラインみたいなもんね。
いや、わかんない、今わかんなかったけど、
ワンラインのパーソナリティのあの成長の具合。
ああ、そういうことか。はいはい、確かにね。そう、うん、そういうことですよ。でもそういうのをもっとやんなきゃいけないなってのわかってるし、思ってたんだけど、
うん、こっちまでワンラインみたいになったら私疲れる。
いやいや、生手なしは喋ってただけじゃないですか。
え、何が、ワンライ
違う、カウフツマ。
だから、ワンライみたいになったら疲れるなぁ、
う
ん。
そうそう。まあ、まあね、確かに。
だから
、もちろん僕もそれは負担増えますよ。
でしょ？
うん。だからこそ、
今まで。
いや、だからこそね、こう、ビジネス的に成功させるためにどうこうっていうよりは、よりはですよ。うん、あの、別に仕事のためにやるのもいいと思うんです、僕は。
うん。
うん、だけどね、こう、好きだからやってるのに、そこに仕事の要素を、なんていうかこう入れていくのは、違うなっていう思いもあるんですよ。
う
ん、ね。また別のアプローチを取ると思うんです、そしたら。
うんうん。
だからこう、うん。まあ、例えば、すごく自分たちが楽しくやるために、じゃあどういうのやりましょうっていうやり方、アプローチもあれば、
うんうん。
仕事につなげるためにじゃあこうしましょうっていうアプローチの仕方もあると思うんですよ。
うん、私純粋にあれよ、ワンライ仕事と、まあそれはワンライをやってることによって私勉強するから、
うん、
自分のためでもあるし、
うん、
いろんな人にいろんなことをしてもらいたいこともあるし、仕事の一環でもあるから、
うん、
ワンライはそうだけど。そうね。じゃあ、遊びとして革靴間一生懸命やってみる？
今までずっと遊びだったでしょ？
違う、ほら。とりあえずは、革靴間はさ、流されるがまま好きなように喋って好きなように終わる状態じゃん。
そういうことね。うん、うん、そうそう。
なんかちょっと気合い入れてやる？じゃあ、革靴間。
そうですね。
で、なんでそっちが及び腰になってんだよ。
新生革靴間。
で、今、そうですねって、がっつり食いついてくるところでしょ、それ。
うん、確かにね。じゃあ、
やる気になったら引かれたよ。
5月ぐらいめどに、じゃあちょっとね、うん。これ完全にね、リセットされますから。回数も。
うん、どういうこと？回数どうなの？あ、回数って。
ゼロになりますから。
第何回配信がね。
あ、そう。
いいじゃん、超楽しいじゃん。もう数えるの楽になるじゃん。
そう、それと合わせてすいません。これ完全に言うの忘れてました。
何？
カワウチマンポッドキャストってずっと前にちょっと話しましたけど、うん、今あのサーバーの容量がもういっぱいいっぱいになってて、
おうおう、
多分この1回配信できるかどうかも怪しいんですよ。
あらやだ。
うん。だから、
それこそじゃあ最終回。
早い。だって来週からって準備間に合わないじゃないですか。まあ忙しいから僕もね、ちょっとね。
そうですね。
うまくいけば今回、次回までは入るかもしれないけど、うん、いっぱいになり次第一気に全部消します。
おー、今のうちだよみんな。
うん、そういうことです。だからそしたら、じゃあ、新番組始めましょうか。
そうだね。
うん、
間に合うだって、それ。
まあ間に合わなかったらじゃあこのまんまのデザインとか流用して名前で変えましょうか。
でもね、黄色好きよ。
ああ、
川口マンなの黄色
でしょ。いいでしょ、黄色
ビタミンカラー。
そう、あれはね、元気な色なんですよ、
うん、
そう
好き、
うん、だからそういうのも含めて、
うん、
ちょっとこうマジでガツンとこう酒飲んでただの好きなことばっかり真剣に喋ってるとか、もう18禁トークだけだったら18禁トークだけをするとかね、
うん、
そういうのもいいと思うんです。
いいんじゃん、月間で決めれば。
あなるほどね、うん、今月のっていう、
そう今月はテイストを決めるってことでいいんじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね、初めに1年間はそれをやってとか、
うん、
先投げ
長いね、生きてるかな、
う
ん、私。
そうですよね、もう45ぐらいですもんね。
そう、うん、もうちょっと、
ちょっと、うん、まあでもまあまあまあまあ、はい、わかりました。でもありがとうございます。それでじゃあちょっと考えてみます。
うん、いいよ、任せるよ。付き合うよ、とこと。
あります。あ、そうだ。じゃあ最後にさよなら言う前にちょっと一つ言わせてください。
やだ。
今月の、
うん、何？
川口マックス TV
お
配信日は、
うん、
3月の25日
お
水曜日かな、25日あ、すみません、火曜日、
うん、
20時を予定してます。
はい、
3月25日火曜日の20時ですね。
ってことは20時半だね。
うん、もしかしたら21時ぐらいかもしれないですけど、だから、でそれに合わせて、
うん、
アクサさんさっさとあの原稿をください。
ああね、
うん、ワンミニッツ、いやマジでこれジムホックなんですけど、ジム連絡なんですけど、あの、はい、
ちょっと今回までさ、じゃあ今回までちょっと休みにしな私。
そんな忙しいんですか。
もうね、うんと週が明けたら引っ越しが始まるのよ。
ああ卒業式なんだ。
何の卒業式。
例えば、まあ、いや卒業式のシーズンですけど、
うん、
犬とか、ね、猫とかもね、うん、引っ越ししたら心境変化とか、
うん、
とかそういった時にアドバイスとかね、
本当容易じゃないんだよ。
トイレの場所が変わることによるストレスの度合いとかね、
うん、今全然私ネタ違うことを考えてたけどね。
あ、まあまあまあ、でも思いつけばぜひくださいよ、うん、まあそしたらもうなかった場合、ああ本当ですか、はい、
思いついたらね、
はい、それでお願いします。ないと本当中山さんが1時間ぐらいずっと一人でずっと喋ることになっちゃうんで。
そう、じゃあ行こうかな。行かない
忙しいでしょ、
うん、忙しい。
まあそれは
じゃあでも25、あ、
え、
うん、何でもない、うん、何
告知あります。
告知ある。
おい、はい
はい、3月から始まっております4回1セットの、まあ、単品でもいいんですけれども、ドッグランでやるしつけ&マッサージ教室、20日、
うん、
第2回目開催予定です。興味のある方はワンライのブログを見てね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
結構ね好評なのよ。
え、来たんですか。結構
前回も、まあ、おかげさまで全部で10組近くご参加いただいて、
うん、すごいじゃないですか、うんうん、
10組まで行かなかったのか。
行かないのか。
8組とか。
8組、うん。
8組9頭とか。
でも初回でそれぐらいって出だし好調ですよね。
ですね、おかげさまで。で、もうこの次のやつは増えてるからね、前回より。
次回の4月の20日の日ですか、
はい、
もう今の時点でじゃあ超えてる
前回よりは。
へえ、すごいですね。そりゃ
すごいでしょ。
うん、どっち経由で来てるんですか。
両方。
フェイスブック
とか。え、あ、何がどっち経由。
いや、媒体、媒体、
口コミ、
口コミ
とか、あとウェブからも来てる方もいらっしゃるし。
へえ、すごいじゃないですか。
もともと私たちのお客様っていう方もいらっしゃるんで。
うんうんうんうん、なるほど。うん、じゃあビジネスに直結してきてるわけですね、ポッドキャストが。
え？
え？やばいっす。酔っ払ってるんで気にしないでください。今回、17回目ですか、117回目。
はい。
はい、じゃあ、お届けしましたな、大峰と。
今忘れてたでしょ、明けさわでした。
それでは皆さんまた、来週。
あるかな？
さよなら。みんな今のうちダウンロードしていきましょう。
です。